どうも、マサです。今回もですね、アンダー35部に向けて、ラジオを撮っていきたいと思います。じゃあ、伊藤くん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。で、今回、新年一発目ということなんで、せっかくなんでね、アンダー35部に入ってない人もね、聞けるようにしたいなと思って、今、収録をしてるんですけど、
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
そう、伊田くんとはね、この間会ったんですけど、伊藤くんとは今回初めてなんで。
そうですね。はい。おめでとうございます。
で、2024年になりましたね、と。で、1月13日には、アンダー35部の新年のイベントも、一発目のイベントもあるし、2024年になったから、多分この1月って結構重要な時期だと思うんですよ、やっぱり。なんかこう、やってやろうみたいな気にもなるじゃないですか。一年の始まり
です
ということ
ね。
でね。
はい。
そう。で、結構この、最初のタイミングで、しっかりとこう、今年のことを考えるっていうのは、多分、お正月休みとか、年末の休みとか、そういう休みがあった人は、もしかしたらやったかもしれないですけど、結構ね、その方向性が間違うと、なんか、あらぬ方向に行っちゃうような気もするので、で、個人的には結構、その時代の流れというか、なんだろう、時代って進めば進むほどレバレッジが効くようになっていくと思うんですよ。なんか例えば、じゃあ100年前とかだったら、なんか自分が思いついたこととかあっても、実現できないじゃないですか。だって、協力してくれる人もいないし、それをいろんな人に伝えることもできないから。でも今って SNS があるから、なんか面白いこと思いついたとか、画期的なこと思いついたとかだったら、それを出せば、それがいきなりバズったりとか、なんだろう、そこに協力者が集まったりとか、なんかそういうことが当たり前に起こる時代になっているっていうことは、つまり自分の力っていうもののレバレッジがかかってるってことだと思うんですよね。で、これから AI 時代っていうものに入っていったときに、このレバレッジってめちゃくちゃでかくなるじゃないですか。で、昨日も実は、その AI の専門家の林俊介さんっていう人と、対談取ったり、飯食ったりしてて、なんか AI の今っていうのがね、ものすごいことになってるっていうのが分かったんで、なんか2024年はさらにそれが加速していくんだろうなと思っていて、
そうですよね。
そう、なんか今AI って言われてるけど、孫さんとかも言ってたけど、AGI っていうのが一応最終的な
そうで
目
す
標に
ね。
なっていて、
目標
AGI っ
で
てい
す
うの
ね。
は、そう、汎用人工知能みたいに言われるけど、要するに人間みたいなものを作ろうみたいな。むしろ人間を超えたものを作ろうって話なんだけど、で、実はもう、その一般ユーザーには利用できないけど、企業側では AGI に近いものっていうものが、例えば Google とか、Microsoft とか、OpenAI とか、もう使えてるんじゃないかっていう説もあって。だからなんかシンギュラリティみたいな言葉も何年か前に流行ったと思うけど、もう実はシンギュラリティ来てるんじゃないか説もあって。
説ありますよね。でも、来てるんじゃないと僕は思ってますね。
そう、だから、なんかこれがどんどん進めば進むほど、我々の力っていうものは、良くも悪くもレバレッジがどんどん効くようになっていく。今までは SNS というものがレバレッジになって、SNS でバズるとか、SNS で流行る流行らないみたいなことだったけど、今後は AI が協力をしてくれるようになるんで、別に人を雇わなくても AI を使った企業ができるようになるだろうし、なんかサービス展開ができるようになると思うんですよね。ってなったときに、これレバレッジってテコの原理なんで良くも悪くもじゃないですか。
ですね。
つまり悪い方向にもテコの原理は働いちゃうわけですよね。だから、僕は割とちゃんと時代の方向性を見て、自分の軸ってものを考えて、で、しっかり、なんだろう、方向性さえ間違わなければ、その後の軌道修正っていうのはそんなに難しいことじゃないと思ってるから、なんかそういうのをしっかりやんなきゃいけないだろうなと思うし、せっかくね、年が始まったってことは、それをやるべきだろうなと思って、そういう話をね、その次の1月13日でしようかなっていうふうに思って
そう
るん
で
です すけ
ね。
ど。ちなみに2人は、なんか2024年について考えました。年末にもね、2023年の振り返りの時にもちょっと聞いたかもしれないですけど、なんか今年はこういう1年にしてやろうみたいな。なんかありますか？
そうですね。割と、僕、今の、 浅さんの話で言うと、時代性みたいな話があったと思うんですけど、まあ、少し、もう少し、なんて言うんでしょう。まあ、ミクロな視点で、時代って言うと結構マクロだと思うんですけど、ミクロな視点で言うと、まあ、個人の、なんて言うんでしょう。優位性の部分がもっと顕著にどんどんなっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、どういうことかっていうと、なんか昔って選択肢が限られてたし、あんまり選択取れなかったと思うんですよ。選択肢なかったと思うんですけど、今はそういう意味でもめっちゃ広くて、で、その位置に対して、その変数っていうか分散がめっちゃ大きいと思うんですね。で、っていうことは、選択肢多いってことは競合もめっちゃ多いってことなんで、で、みんな参入できるっていうことなんで、そこの部分に結構僕は目をここ2、3年ぐらいは結構向けてきたみたいな感じなんですよ。なんか自分で何できるんだろうとか、自分の会社だったら、自分の会社だからこそこれできるよなとか、なんかそのレバレッジがすごく大きくかかるからこそ方向性見失わないように結構考えてきていて、で、ただなんかそれを考えれば考えるほどすごい難しくなってきちゃうっていうのも反面あるなっていうふうに思ってるんですよ。っていうところがあるんで、結構逆に2024年はより一層、本当今あるものというか、今周りにいる人たちをより大事にしようっていう。それと友達もそうですし、ビジネスパートナーもそうだし、まあ家族もそうですし、まあそのあたり結構、なんかより力入れてみようかなっていうふうになんか思ってますね。
なるほどね。
はい。
なんか
結
僕の中
構、
では も、
い。
実はは
い。
2024年、2025年っていうのは、
は
なん
い。
かキーワードとしては今ここなんですよ。
うんうん。
今ここっ
はい。
ていうのを、まあ、キーワードとして自分の中で持とうかなと思っていて。で、まあそれを、まあとにかく、なんだろう、突き詰めていくっていうことが大事だと思ってるし、最近なんか SNS で見たけど、ちょっと前まで、なんだろうな、まあ多分ツイッターとかで、こう、新規でビジネスが立ち上がって、結構人気になってった人たちが言い始めたことかもしれないけど、属人性をなくしていこうみたいなことをむしろ言ってい
ほ
た人た
うほうほう。
ちっていうのはいたと思うんですよ。
うん。
なんか、例えばアフィリエイトアカウント、インスタのアフィリエイトアカウントを作って、
ああ、はい
で、売却では
い。まあ、
きるよ
横
うに
展
しよう
開
と
する。
か。
ああ、はい。まあ、ありますよね。
横展開していこうとか、売却し
うん。うん。
ようとか。あとはなんか、物販系の人たちとかだったら組織を作って、会社の経営者になろうみたいな。で、そうすると、その属人性ってのはリスクだよみたいな話もあるじゃないですか。
ですね。
あるいは、青白王子とかも言ってるけど、その通販会社とかを作って、サプリメントの会社とかを作って、で、そうしたときに、こう、社長が有名っていうのは逆にリスクかもしれないよね、みたいな話もしてて。なんか、例えば社長がなんか不祥事を起こしたときに、その会社ごと潰れちゃう可能性あるじゃないですか。まあ、青白王子がまさにそうだったと思うけど。そう、だからそういう反動があって、なんかこう、属人性がなく組織で回せるものとか、誰でも再現ができるものとか、横展開できるものとか、で、売却ができるものとか、なんかそっちの方が賢いぜみたいな風潮がちょっとあった気がするんだけど、なんか最近 TikTok ですごい有名な人とかが言ったけど、もう属人性の時代なんだって話をしてて、いや、そうだよなと思って、なんかずっと違和感があって、そこに対しては。その売却できるように作るとか、まあ確かに賢いことをね考えればそうかもしれないけど、なんかそれってなんか一抜けたみたいな話じゃないですか。
そうですね。
みんながやったら当然その価値は下がるし。
ですね。結果論の話ですね。
だから先にそこに目をつけた人がやって、売却して売り抜けて逃げましたみたいな話だと思ってるから、で、それを追いかけていったら当然値段は下がっちゃうし、で、再現性はどんどんなくなっていくし。だからなんかそれは一つのポジショントークだと思うし、まやかしだと思ってて。なんか本当にやっぱ重要なのは自分自身の属人性だったりとか、自分自身のキャラクターを育てる。で、これは多分 AI 時代っていうのはまさにそうで、この間落合陽一さんの動画とかでも上がってたけど、多分、あれ、ピボットかな？チャンネルの動画だと思うけど、そこでも言ってたのが、まあ、結局やりたいことがある人にとっては AI ってすごいいいよねと。だって手伝ってくれるわけなんで。
そうですね。
でも、やりたいことが特になくて、流行りに流されてるような人で、 なんか、流行りのビジネス本とか読んでるやつやばいよね、みたいな。そいつらは全員ね、AI に置き換えられちゃうから。
そうです
そ
ね。
う。そう。だからむしろ逆になんか、こう、例えば本とかだったら、部数が少ないものの方が希少価値高いよね、みたいな。
そうっすね。古文とか読んでる方がいいっすよね。
そうそう
と
そうそ
か、
う。
文学とか読んでる方がいいっす。
哲学書とかね、社会学の本とか普通に
そうっ
1
す
万円
ね。
とかすることあるから、2万円とか3万円とか、プレミアムついてるやつとかもあるから、だからそういうのって基本的に読んでる人は少ないわけじゃないですか。だから、まあ確かにそれっていうのは、今現状では、それを出版してる人からしてみたらお金になってないかもしれないんだけど、我々からしてみたら、自分を育てる一つのやり方になるわけじゃないですか。たった1万円で、なんだろう、100万分の1の価値が、100万分の、100万人に1人の価値が手に入るというか。日本に例えば、まあ100万分の1って言うと言い過ぎかもしれないけど、日本に1000人しか読んだことがない本があるとすれば、ね、そういうことですよね。1億何千万人中の、まあ、1000人に1人なんで、1000人に1人の価値が、生まれると。それって1万円、2万円出して全然いい投資だし、で、そういうので自分を育って自分のやりたいことっていうのがないと結構きびいよねっていう話をずっとしてて。そうそうそう。だからまあまさに今ここだし、その周りの人を大事にするっていうのはそういうことだよね。なんかだってその状況は自分にしかないから。
そうですね。
これをなんか抽象化しちゃって、大したことないって思い始めたら、それは大したことないよね。だって別に、親は誰になっているし、兄弟だって誰になっていたりするわけだから、あるいは子供だって誰になっているわけだから。それを抽象化しちゃうと、誰にだってあることなんだけど、でもその目の前にいる自分の子供はその子しかいないから。そうそう、そことの関係性を大事にしていけば、必然的にユニークになっていくはずなんですよね。そうそうそう。だからそれをね、やるのはすごくいいっすよね。なんかついつい、まあ別になんか誰でもこういう経験あるよねみたいな感じ思っちゃうけど。
まあ、
で、
だ
なんか
し、
それをさ、突き詰めたのがコムドットみたいな感じじゃない？
確かに。
だって地元のりを全国にっていうのは、その
そう
地
で
元
す
のりっ
ね。
ていうのはそれぞれあるはずなんだ。
確かに。
でもコムドットにはコムドットしか出せないものがあって、東海オンエアには東海オンエアしか出せないものがあってっていう
そうで
感
す
じじゃ
ね。
ないですか。そうそうそう。ちょんまげ小僧とかね。か意外とその自分たちの仲間内のこのノリが面白いって思われる可能性もあるしね。
そうなんですよね。まあそこはもう正直、それがどんだけ広いマーケット取れるかどうかって、まあ、運じゃねっていうふうには僕どっかで思っちゃってますね。閉じてるままやったら意味ないと思うんですけど、なんかそれがちゃんと発信なり、何かしらビジネス活動の中で、まあ、要はオープンな状態にあって、それが広がるか広がらないかは、もちろんマーケティングもあるんですけど、まあ最終運とか時代だよねっていうところに切り分けて考えた方が、なんか今後は幸福度的には高いんかなっていう。まあ2025年以降わかんないんですけど、まあこの1、2年ぐらいはそうなんじゃないかなって感じで僕は思ってますね。
まあそうだね。ユニークさっていうものと、じゃあそれが世間に受け入れられるかっていうのはまた別問題だからね。
また別問題ですね。もうコントロールできないところなんで、そこは、それ以降
そう
は。
ね。でもね、受け狙いに行っちゃうとダメなんよね。ユ
そう
ニー
な
ク
んで
じゃ
す
な
よ
くなっちゃ
ね。
うから。
そうなんです。そこ結構難しい。切り分けて考えないと、ごちゃごちゃになっちゃうんですけど。
確かにね。これユニークさっていいよね。面白いよね。だから、
面
コ
白い
ムド
です
ット
ね。
がいたとしたら、コムドットがそれぞれ、これはユニークなんだって思って関係を作ってなければ、多分コムドットみたいな関係にはならないと思うんですよ。で、僕らは普通に地元の友達と遊んだときに、そこまでのマインドセットなかったと思う。
そうっすね。
俺らは特別なんだみたいな感じないじゃん。さ
ないっ
すが
す
に。
ね。
そうそうそうそう。
確
でも彼らにはそれがあるから、
か
そう、それってすごい重要で。
に。
なんかじゃあ、伊藤君じゃ、伊田君は、どうですか？2024年になって。
2024年、まあ、去年結構いろいろ新しくコミュニティ作ったりとか、関わる人増えたんで、まあ、そういうところで、 ビジネス、作ったビジネスをその拡大させていくっていうところを、2024年はなんか新しい突拍子もないことを始めるというよりかは、拡大伸ばすっていうのをテーマにやっていこうかなっていうのは一つ持ってますね。
まあそうだよね。井田くんも、もともと裏方だから、コピーライターって形でやってたから、その、ある意味表に出て、その自分の主催するコミュニティをやるっていうのが、
全
まあ、
然
結
なかったです
構最
ね。
近だもんね。
はい。
なんかどうですか？自分の主催するっていうのやってみて。
主催するのやってみて、やっぱ、まあ、シンプルに面白いなっていうのはありますね。自分
おお。
の、なんだろう、価値観とか考え方とかに共感してくれる人が集まるんで、まあ、気がシンプルに合うっていうところで、まあ、コミュニケーション取ってても面白いですし、
なるほど
で、
ね。
まあ、自分のやってきた経験とかをお伝えすることで、その一個壁が取れたりとか、一個ステップアップできたみたいな、そういう声をもらうことも、まあ、普通に嬉しいので、まあ、そういう数をシンプルに増やしていきたいなっていうふうには今考えてます。まあ、そのためには影響力広げていかないといけないですし、まあ、コンテンツの質みたいなのも上げていかなきゃいけないので、まあ、だから自分のコミュニティやりながらクライアントワークするっていうのは、普通に面白いし、まあ、それこそレバレッジ効くのかなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。まあじゃあそれをどんどん2024年は広げていきたいと。
は
なるほどですね。まあじゃあそこでなんか、どんどん唯一無二のものになっていくといいですね、それが。
い。いや、そうしたいですね。
なんか
コ
どうし
ミュニ
ても
ティ
ね、その、なんだろう、コピーライターとか肩書きがつくものってどうしてもね、こう、量産型になっていくというか。
や、そうなんですよ。
だからそういう感じあるから、だからそこで唯一無二が作れると、めちゃくちゃいいっすよね。
まあ、なんでそこはノウハウ以外の部分での関わり方とか、まあ、コミュニティに提供する、まあ、情緒的価値みたいなところで、まあ、差別化を生みながら、なんかできないかなっていうふうに思ってますね。まあ、イベントの開き方とか、なんか一方的に情報発信するだけじゃなくて、まあ、関わり方みたいなところで、なんかできないかなっていうふうには考えてます。
なるほどですね。2024年は結構本当に面白い一年になるだろうなと思ってて、
わかります。
まあ2024年、2025年かな？なんか、
です
いや
ね。
もうコロナ
節
も
目なん
完
だよ
全に終わっ
ね。
たわけだし、まあ実は年末年始コロナで、うちはコロナでパンデミック状態だったけど、親戚中みんなコロナになってるみたいな。遅れてやってきたブームが来たんですけど、そう、でもまあ、ね、それこそそんなにこう、気にしなくてよくなったから。で、おかげさまでね、コロナの、まあ、おかげさまでって言っていいのかわかんないけど、その DX は進んだわけだし。
そうですね。
で、みんなもやっぱり、その、今までは見なかった YouTube を見始めたとか、今まで見なかった SNS を見始めたとか。で、アンダー35部の中にもいたけど、なんか、中田敦彦の YouTube 大学を見て、こう、これからは個人の時代なんだとか、これからはなんかこう、なんだろう、自分で何かをやる時代なんだみたいなことを知って、で、いろいろ学んだ結果、ここに来ましたみたいな、なんかそういう人もいたから、まあ、なんかそれはその、いいことだなと思って。
そうで
なん
す
か
ね。
そう、それってその結局2020年ぐとか19年ぐらいからのトレンドじゃないですか。で、だからより多くの人がそういう価値観っていうものを知ってくれたっていうのはすごくいいことだし、みんながこう、オンラインで何かをするっていうのが結構当たり前になったのが、まあいいきっかけかなと思うんで、こっからはだから、そういう土壌の上にさらに AI っていうのがね、加速していくんで、いや、なんかすごい面白いよ。だから漫画作りた
楽
い
し
なと
み。
思ってる。
漫画。
漫画描きたい
どうい
な
う
と。
すか。
いや、昨日それこそ林俊介さんと話してて、いや、実はなんで林俊介さんっていうのはそのプロンプトアーティストっていう人で、結構日本でトップクラスのその今の AI の第一人者というか、実践家っていう感じかな。AI の研究者っていうよりは、AI を使ってなんかいろいろやろうみたいな
なるほど。
ことをひたすらやってる人で、まあ、なんでその人と一緒に話してたかっていうと、和田大介クローン AI 化プロジェクトっていうのをやろうっていう話で。で、これもうすぐ始まるんだけど、もうクローン AI 作っちゃおうみたいな。これまでのその、 セミナーとか、そう、対談音声とか、そういうの全部読み込ませて、で、浅田
なる
大輔っ
ほど。
ぽく答える AI を作ろうって話をしてて、それがもうできるんですよね、技術的に。で、どこまでの精度でできるかはいろいろやりながらだし、これからまだまだ進歩していくと思うから、どんどん精度は上がっていくと思うんですけど、で、それとは別のスピンオフみたいな形で、それを漫画描きたかったなと思って、で、AI に書かせる。作画は AI がやるようにして、で、ストーリーは自分で考えるみたいな。なんかそういうふうにやろうかなと思って、ちょっとスピンオフでやりたいなと思って。
なるほど。
で、結構すごくて、なんか、あれ何のソフト使ったかわかんないけど、なんかリアルタイムで、例えば、スマホとかで指で、絵を描くじゃないですか、線で。例えば、棒人間みたいなものを描いたときに、それになんか体の動きを、まあ、棒人間でつけたとして、で、それになんかキーワード入れるんです。例えば、勇者とか入れれば、そのポーズの勇者ができるんですよ。しかも、それリアルタイムに描いてくれてて、
なるほど。
そう、なんかもうそういうことになってるから、だから誰かネームが描ける人さえいれば、多分できるんですよ。コマ割りとかネームが書ければ、あとはお任せみたいな。そう、絵のテイストとかを最初に決めといて。で、あとはネームとかを、今画像も読み込めるから、ネームを渡して、これを漫画にして完成させてって言ったら、そう、絵を描いて
やっ
く
て
れる。
くると。
そう、でもそれで出来上がるって感じなんで、
なるほど。
僕はちょっと自分でね、ネームを書けないから、手が動かせないから、あれだけど、でも多分、もっと普通にできる人だったら、物語、自分でストーリー書いて、で、簡単なネーム書いて、あと AI にお任せで、これで一つ漫画ができちゃう。
すげえ。
そういう時代になってるんで。だからやりたいことあったらいいよね。そういう意味では、本当に。
そうですね、確かに。
今まで諦めてたことができるんですよ。
いや、それめっちゃいいっすね。
これ音楽作りとかもできるし、
そう、俺めっちゃ今思ってました。なんか、そう、今年ちょっとそれ系やろうと思ってて。曲作りたいなっていう。
音楽活動
そう
が。
いう、音楽活動。ちょっ
そう、
と本格
なん
的
で
に
も
や
できる。
ろう。
映画とか
で
も
す
作れるように
ね。
なるんじゃない？顔
まあ、
となか
り
デ
ま
ー
す
タ、
よね。
そうそう、顔とかデータ入れとけば、役者が抱くみたいな。抱くの夢だった俳優にもなれる。
それがなりたかった俳優なんかどうかわかんないですけど。すごいっすよ。
幽遊白書のね、綾野剛みたいなことができるん。
そういうことっすよね。
顔だけ抱くんで、体は戸郷は。ああいうの作れちゃうっていう。いや、マジですごいなと思って。
いや、マジすごいっすよね。
2023年はまだおもちゃだったと思うんですよ。まだ言うておもちゃだったと思う。そのチャット GPT とか。だって嘘とかいっぱい返してくるし。そう、でも2024年は、林俊介さんも言ってたけど、実用レベルにもなってるし、この実用レベルっていうレベルがどんどん上がっていくし、あともう一個言ってたのが、なんていうのか、今までは人間が結局オペレーションしなきゃいけなかったわけですよ。例えば、ブログで月10万円稼ぐ方法を教えてとか言ったら、チャット GPT 答えてくれる。でもそれをやるのは人間だったっていう。例えば、記事を作ってとか、まあ記事を書くことも AI にできるけど、その記事をじゃワードプレスに貼り付けるとか、で公開するとか、なんかそういうのは全部人間がやらなきゃいけなかったけど、もうそういうのが全部、プラグインとかでつながって、
そうっすよね。
そう、だからワードプレスへのその投稿も全部できるようになるし、今だったらもう Google のそのバードが、代わりにメール書いてくれるよね。
やばいっすよね、あれ。
もうそういう機能をもうできてるから、だから Google は、その Google が持ってるサービス、プラットフォームはいろいろあって、Google ドキュメントとか、Google のスプレッドシートとか、なんだ、まあ、Gmail とか、そういうところのなんかこう、権限さえ渡せば全部やってくれるようになるっていう。
なるほど。
そう。で、これがだから権限をどんどん渡していけば、例えば Amazon であれ買っといてとか、 クレジットカード決済まで切れちゃうみたいな。
そうですね。
そうそうそう。一休であの宿取っといてとか、条件に合う宿探しといてとか、井田くんが今東京で家探してるけど、条件に合う家探してって言ったら探してくれるんですよ。
コンシェルジュじゃないですか。
そう。で、なんなら、あれですよ。音声も今後だから合成できるようになるから、電話したりとしといてって言ったら電話してくれるんですよ。だ
あ、でき
から、
ますよね。
そう、条件に合う物件探して、で、不動産屋に問い合わせてっていうところまで全部やってくれる。
すご
そう。まあ、内見行ってとはさすがにいけないけど。
まあ。
いやでも本当そこまで全部自動化できちゃうってことなんで、だ東京に住みたいってなったら、その住みたい人にとってはすごいサポートになるし、なんかどっか予約の取れないレストランに行きたいって言ったら、代わりに予約の電話をガンガンかけてくるかもしれないし、まあそんなやつばっかりだと余計取れなくなるんやけどね。
まあ、そうっす。
そう、でもマジでそう、電話もかけてくれるし、決済もしてくれるし、なんかもう、情報も全部まとめてくれるし、みたいな感じで、こう、本当にやりたいことがある人は、もう、社員とかいらないっていう話になるから。
そうですね。
で、なんかそうなってきたときに、なんか前から僕、その人を雇うってことに対してなんかブロックがあって、なんかなんでワッサン組織化しないんですかとか、結構言われるんですよ。なんでかなって自分の中でこういろいろあったけど、なんか僕の中でずっと人はリスクだっていうのがあって、なんかまあそれこそ病気したりとか、怪我したりもするわけじゃないですか、死んだりもするし、まあなんなら嫌になって辞めちゃう時もあるし、
そうですね。
そう、だから人に何かを重要なことを任せるってことはリスクだなと思っていて、でも反面、例えば木坂さんとかと一緒にやってるわけだから、木坂はリスクなわけじゃないですか、そう考えると。
そうっす。
だって彼がなんかで急に動けなくなったりとか、急に嫌だ、やめようってなったら、いろんなものが大変なことになるから。でも、これトレードオフだと思っていて、リスクはあるんだけど、メリットがあるじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。で、僕が人を雇いたくないな、人はリスクだなと思ったのは、そのトレードオフがリスクの方がでかいからだと思って、理解して、最近。あ、なるほどなと。つまり、普通の人を雇うっていうのが、リスクがでかすぎるな。リターンないなっていう。そう。で、しかもその普通の人に、なんか重要なポジションを任せるっていうのはもう、リターンマジでゼロじゃないですか。まあ、ゼロというか、その、まあ、もちろんある、楽っていうのはあると思うけど、なんか嫌だなと思ってて。そう。だから多分本質的には、その、僕はバンドは別にいいけど、会社は嫌だなっていう。なんかそんな感じ。このギタリストがいい、このドラマーがいい、このベーシストがいい、このボーカルがいいで成り立ってるそのバンドだったら、これ全員がリスクを許容できるじゃないですか。
まあ、
だってそいつじゃないといけないじゃん。
そうっすね。お互いがお互い、補完関係にありますから。
そうそうそうそうそう。でもなんかそうじゃないのに、なんか無駄に人を増やすのってめっちゃリスクだなと思って。だからそれが取りたくなくてずっと組織化してなかったけど、あ、ついに AI 来たなっていう。
時代が追いついてき
そうそう、リスク取らなくていいじゃんっ
た。
ていう。
確
いや、でもこう考える経営者絶対いると思うけどね。
かに。いや、本当そう思います
そうそうそうそう。ってなったらやっぱバンドの時代になるわけだから、
ね。
じゃあやっぱ自分の属人性死ぬほど大事だよねって話になるよね。
そうなんですよね。結局そこなんよ
そうそうそう。っていう感じなんで、
な。
まあだからまあ、キーワードとしては今こことかね。あとは、何を言うかより誰が言うかみたいなキーワードだと思うんですけど、まあそういうところをね、まあ多分アンダー35部入ってる人も、考えながら、まあ僕らもそのアンダー35部で、ゲストとか呼ぶときにはそういう面白い人呼ぼうかなというふうに思ってるんで、まあそんな感じですかね。
ですね。
ちなみに1月13日のそのイベントでは、まあもうちょっとその辺の話を詳しくする、のと、まあ新年会ということなんでみんなで楽しくおしゃべりしながらお酒を飲みましょうってことで。なんか興味ある人はぜひ、1月13日、イベントに参加してください。
来てく
と
だ
いうこと
さい。
で、
ぜひ。
うん、ぜひぜひですね。会いたいですもんね、単純にね。
会いたい。
はい。うん。じゃあ、今回のラジオはこれで終わりにしますか。
はい。
はい、それじゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。